皆さん、明けましておめでとうございます。主の年2022年、2が3つ並んでおります。特に何も関係ありませんが、2022年の元旦のメッセージを取り継がせていただきたいと思います。今日のテーマは、夢見る老人というタイトルですね。超高齢化社会である日本にとっては、大変ふさわしい、タイトルではないかなと、思っております。まあ、かくいう私も、もうすぐ、老人の域に達しようとしておりますけども、まだまだ気持ちは30代ですが、今日はですね、老人は夢を見るというお話をさせていただきたいと思います。まず新約聖書使徒言行録2章の1節から6節お読みいたします。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。少し飛ばして12節から。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙が、それだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。以上であります。この箇所は皆さんよくご存知のいわゆるペンテコステの日の出来事であります。イエス様が天にお帰りになった後、弟子たちが2階に集まって祈っている時に起こったことでありますけれども、なぜ私はですね、この2022年の元旦にこの箇所を選んだのか、ちょっと不思議に思って聞いておられる方もあると思いますけれども、弟子たちはイエス様に言いつけられた通り集まって祈っておりました。イエス様は天に帰られる前にですね、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと、そう言い残して天に帰られたわけですね。で、弟子たちはこの約束されたものとは 何なのかは全く知りませんでしたけれども、イエス様の言いつけだということで、エルサレムにとどまって、まあ、彼らはね、多くはガリラヤの出身でしたから、エルサレムを離れてふるさとに帰ることもできたわけですけれども、エルサレムにとどまって、祈っておりました。でその時に突然不思議な出来事が起こったわけですね。先ほど読みましたように、集まって祈っている家にですね、何か激しい風が吹いてくる、突風のようなのが襲う、あるいは地震のようなですね、ゴーゴーというような音が聞こえて、そして家中に響く。そして、何だろうなと思って、おりますと、 お互いの頭の上にですね、炎のような舌が別れ別れに現れてとどまるわけですね。この頭の上にこう、まあ、メラメラと火が燃え始めたわけですね。そして、お前頭の上に何か燃えてるぞ、頭燃えてるぞみたいなお互いに言っていたはずなんですが、お互いの言葉がわからない、何を言ってるかわからない、わけですね。それは彼らが、彼ら自身も知らなかった外国の言葉で話し始めていたからです。もう大騒ぎになりまして、120人ほどの人が集まって祈っていたとありますけれども、大騒ぎになりまして、まあ、そこに人々が集まってくるわけですが、この出来事は弟子たちにとって全く予期せぬ出来事でした。ただただ彼らはイエス様が言われた父の約束されたものを待ちなさいというこの命令に従って集まって祈っていただけなんですね。ところが聖霊が下り、そして彼らは自分たちの知らない言葉で話し出した。びっくりしたと思いますね。そしてこの出来事を聞きつけた人たちがエルサレム中から集まってきたんですけれども、なんとそこにはですね、世界の各地にそもそも住んでいて、そしてエルサレムに住んでいた、あるいはお祭りでエルサレムに来ていた人たちが大勢いたわけです。で、集まってきた人たちは、この弟子たちがですね、自分の国の言葉、自分が今住んでいる、あるいは自分の出身地である外国の言葉で話しているのを聞いて、二度びっくりするわけですね。なんであの人は私の国の言葉を知っているんだ、なぜあの人はきっと知らないはずの私の住んでいるところの言葉で喋るんだということで、まあ、大騒ぎになるわけですね。で、ある人たちはこれはきっと朝から酔っ払ってるんじゃないかと、そう思ったって言ってるんですね。これはまあ五旬祭は収穫祭ですから、おそらくですね、この、まあ、新しいブドウ酒とありますけれども、まあ、昨今ですとね、ボージョレ・ヌーボーというね、あのフランスの新酒があります。新しいワインがね、有名ですけれども、まるでそのようなですね、この新しいお酒を飲んでそれで酔っ払ってるんじゃないか、そういう人もいたと。まあでも、ね、いくらお酒に酔っ払っても知らない国の言葉で話すことはできませんから、まあこの嘲笑は全く意味をなさないわけでありますけれども、ペトロが立ち上がり、また他の弟子たちも立ち上がって、今度は彼らの分かる言葉で話し始めるわけですね。それまでは知らない国の言葉で話しておりましたけれども、おそらくアラム語で話したんだと思いますが、ペトロが立ち上がって、いやいや皆さん、これは酒に酔っているのではありません、これは旧約聖書ヨエル書の予言の成就なのですと語り始めるわけです。で、ここでこのヨエル書というですね、旧約聖書が引用されてくるわけでありますけれども、このヨエル書の予言というのは、終わりの日に、私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見るというですね、まあ、この箇所でありますけれども、今ここで起こっていることは、あの預言者ヨエルが予言した終わりの日の出来事なんだと。 神様の霊が全ての人に注がれた結果、このようなことが起こっているんですと、ペトロは説明を始めたわけですね。ではそのヨエル書について少し見ていきたいと思いますけれども、ヨエル書というのは旧約聖書のいわゆる12個の小預言書と呼ばれる小さな預言書のうちの一つですね。おそらくそこに何が書いてあるかということをほとんどの人はご存じないと思いますけれども、彼はですね、おそらく分裂王国時代の南ユダの預言者ではなかったかと言われてますけれども、活動年代は不明なんですね。だから南ユダ王国の預言者ではなくて統一王朝時代だったのか、あるいは、バビロン捕囚から帰ってからの預言者だったのかということは、はっきり分かりません。短い預言書なので、彼のいついつ活動したというようなことも書いてありませんので、なかなかちょっとその辺は不明なところなんですけれども、このヨエルの預言で有名なのはですね、イナゴの話が出てくるんです。ヨエルはイナゴの預言者と呼ばれています。バッタですね、バッタ、はい。で、1章の4節6節にこのようにあります。噛み食らうイナゴの残したものを移住するイナゴが食らい、移住するイナゴの残したものを食い荒らすイナゴが食った。一つの民が私の国に攻め上ってきた、兄弟で数知れない民がと書いてありますけれども、イナゴのね、大群というか、イナゴが大量発生して、そしてこう作物を食い荒らす、その様を描いているわけですね。一匹、その食べ残したやつがまた次のやつが食べても、もう最後の最後まで食べ尽くしてしまうと。でこれは、強大な国、大国が襲ってきてですね、そして徹底的に、この国を滅ぼし尽くしてしまうということを、の、比喩としてこのイナゴの様子を描いているわけですね。まるでこうイナゴの大群が襲うように一気に大勢でやってきて、そして徹底的に破壊する、そういうことがこの国に起こるぞということをヨエルは予言したわけです。でこのイナゴの大発生というのは聖書の時代、大変恐れられておりました。実は古くはですね、モーセが出エジプトの時に起こった10の奇跡、災害のうちの一つでもあるわけですけれども、時々世界的にですね、イナゴの大発生が、古くから起こっていたようなんですね。でも昔々の話かなと思っていたら、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかね。一昨年2020年、そして実は去年もイナゴが大発生したんですね。で、スタートはアフリカ、東アフリカの方ですけれども、そこからこうアラビア半島、さらにインドから中国にまでやってきていると、全国ニュースにもなって、このままこの移動してくると、中国に入り、さらに日本にも来るんじゃないかというようなことをちょっと心配したんですけども、どうやらそのヒマラヤ山脈あたりで、このイナゴの移動はですね、止まったらしいです。はい。で、細菌もね、残ってるわけですね。で、ちょっと、この映像はですね、細かい虫が嫌いな方はね、ちょっと見ないでください。はい。気持ち悪くなるので、こういうの嫌な人は目つぶってください。で、これは2020年中東を襲ったイナゴの大群の、動画なんですね。はい。今見ていただいたですね、ように、本当最近でも起こってるんですね。イナゴの襲来ですけれども、本当にもう恐ろしい光景であります。で、このイナゴの襲来はですね、 聖書の時代に、まあ、何年かに一度は起こっていたようですけれども、人々にとっては大変恐ろしい出来事でありました。そして、まあ、神様はですね、このイナゴの襲来のように、大国が襲ってくると、だから あなたたちは悔い改めなさいとヨエルを通して語られたわけですね。主は言われる、今こそ心から私に立ち返れ、断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、あなたたちの神主に立ち返れ、主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを食いられるからだ。そうヨエル書、これは2章ですけれども、神様はおっしゃっているわけですね。まあ、イナゴの襲来を見て、それを見るときにね、この大軍が押し寄せてくることをは間違いないぞと、そのことを覚えなさい、だから今悔い改めなさい。でも悔い改めるというのは、ただただ服を引き裂くとか断食をするとか、その形だけのことじゃないと、心から悔い改めなさい、心を引き裂きなさい、そうすれば主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを食いられる。ああ、彼らを裁いたことは、神様はそこで、まあ、悔いてですね、回復されると。さらに、25節にですね、私がお前たちに送った大軍、すなわち噛み食らうイナゴ、移住するイナゴ、若いイナゴ、食い荒らすイナゴの、食い荒らした幾年もの損害を私は償うという言われるんですね。まあ、このイナゴの出来事とね、イナゴの大軍の襲来と、そして大国の襲来をこう重ね合わせて予言しているわけですけれども、もしあなたたちが心から悔い改めるのであれば、神様はもう一度あなたたちを回復して、くださると、彼らあなたたちが受けた損害を償いますよというふうに約束してくださっているわけですね。で、その後、このペトロが引用した、3章に来るわけです。イナゴの襲来があってですね、そしてそれに対してイスラエルの人々は悔い改めなさいと、イナゴの襲来は神様が大国を送って滅ぼすかもしれないということの、まあ、一つの、まあ、警告のメッセージだから、ね、悔い改めなさいと。そしてもし悔い改めるならば、心から悔い改めるならば、あなたたちを回復してくださるよっていうですね、まあ、こういう予言なわけですね。実際このことは、イスラエルの国がですね、アッシリアに滅ぼされ、またバビロンに滅ぼされて、一度は国を失いますけれども、また約束の地に戻ってくるという形で、成就するわけですね。で、その続きでこの3章が語られているんですけれども、こうあります。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐと。だからこの大きな破壊があり、そして回復があったその後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地の印を示す、それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいると、まあ、このように続くわけですね。その後と書いてあるわけですね。つまり神様が回復された後に起こること、それは全ての人に主の霊が注がれるっていうことなんですね。まあ、イスラエルの歴史から考えると、まあ、一度国を失い帰ってくる。でもその後で、今度は神様は全ての人に霊を注がれると約束されているわけです。で、この主の霊は 年齢や性別、立場に関係なく注がれるって言うんですね。で、主の霊が注がれることによって予言するとか、あるいは幻を見るとか、夢を見るとか書いてあるんですけれども、実はこの夢や幻というのはですね、神様が預言者にメッセージを伝えられるその方法であると民数記に書いてあるんですね。民数記の12章の6節に、聞け私の言葉を、あなたたちの間に預言者がいれば、主なる私は幻によって自らを示し、夢によって彼に語ると書いてあるんです。幻によって自らを示し、夢によって彼に語ると。だから、この旧約聖書の中で夢とか幻とかって書いてあるのは、この神様が預言者にご自分のメッセージを伝えられる方法と考えることができるわけですね。しかし、旧約聖書の時代の預言者というのは特定の人に限られていました。聖書の中には、これからお話ししてまいりますけれども、旧約聖書の中で預言者と言われる人はですね、そんなに多くありません。何百人もいるわけではありません、特定の人に限られていたわけですね。しかし、このヨエルの預言はですね、その後すべての人に霊が注がれて、つまりすべての人が預言者になるという預言なわけです。ペトロがこの箇所を引用したのはですね、この聖霊が下ってそこに集まっている120人ほどの弟子たちが、自分たちの知らない言葉で神の偉大なる技を語り始めるわけですね。ただ外国語の会話をやったわけではありません。神の御業を、偉大な御業を語った。だから、そこに集まっていた人たちがみんな主の霊に満たされて、まさに預言者になった。神のメッセージを語ったわけですね。で、それを見てペトロは、皆さん、これはあの預言者ヨエルが預言したことではないですかと語りかけたわけですね。で、ヨエルの預言はこの全ての人に霊が注がれるというところで終わっておりません。その後でですね、主の日が来ると言ってるんですね。全ての人に主の霊が注がれ、全ての人は預言者になる。そして主の日が来ると書いてある。天と地に印を示す、それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わると。この主の日というのは、主の裁きの日。これは終末、ね、この世界の終わりを意味する言葉ですね。主が全ての被造物を裁かれるその日、その日がやってくると。その時には太陽は闇に、月は血に変わる、恐ろしいこの天変地異が起こるということですね。これは以前黙示録の公開をさせていただいた時にお話をいたしましたけれども、この世界が終わる時には、もう全ての人が恐れおじ惑うような大きな災害や天変地異が起こるということが予言されておりますけれども、このヨエルはそのことを非常に短く、語っているわけですね。主は全ての人に霊を注いで、全ての人に主のメッセージを伝えられる。そして主の日がやってくると。でも、その主の日を、主の裁きの日を逃れる唯一の方法があるとも語っているんですね。しかし、主の皆を呼ぶ者は皆救われるって言ってます。しかし、主の皆を呼ぶ者は皆救われるんだ。主の日がやってくるけれども、主の皆を呼びなさい、そうするならば救われると。さらに、シオンの山エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいると続くんですね。逃れ場がどこにあるか、それはシオンの山エルサレムにある。なぜなら、そこにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったからですね。イエス様の十字架の場所、エルサレム、シオンの山にこそ 私たちが逃れることのできる、この主の裁きを逃れることのできる場所があると語ったわけであります。もちろんヨエルはイエス様の誕生も十字架も何も知らずに、もちろんペンテコステの日のことも知らずに神様からのメッセージを伝えているわけですけれども、ペトロはこのペンテコステの日起こった出来事を見ながらですね、ああこれはヨエルが語った通りのことだなと、そう確信して語ったわけであります。さあ皆さん、今日のお話はですね、このペンテコステの日に起こった出来事は旧約聖書の預言者ヨエルが語ったその預言の成就なんだというお話をいたしました。今私たちの世界にはさまざまな災害が起こっています。人間の手に負えない、いろんな出来事が起こっていますね。去年一昨年と、もしかすると今年もそうかもしれませんが、全人類がコロナウイルスの脅威にさらされております。で、聖書はさまざまな、これは聖書の中ではおそらく疫病と言われているものでしょうけれども、人間の手に負えないような大きな災いを、これは神様からの警告だ、そう捉えるように教えているんですね。これはとても大切なことだと思います。なぜ、この21世紀ですね、科学万能の時代に目に見えない小さなウイルスを人間は退治することはできないのか。それは人間のおごり高ぶりを警告する出来事だと私たちは理解しなければなりません。それはかつてはイナゴの襲来でした。今もね、イナゴの襲来は起こってるわけですけれども、その時にヨエルは今こそ心から私に立ち返れという主のメッセージを伝えているわけですね。私たちはこのさまざまな危機がこの地上に襲い、私たちに襲ってくるときに、ああこれは神様からの警告だと真摯に受け止めて、そして主に立ち返らなければなりません。またこの神様はさまざまな災いをイスラエルの民に下されたその時にですね、必ず預言者を起こしていらっしゃるんですね。それは敵の襲来であり、イナゴであり、あるいは疫病であり、さまざまな災害災いが起こってくる、その時に必ず神様は預言者を使わされているんです。何のためかというと、神様のメッセージを伝えるためです。言っていれば、この災いというのはネガティブなメッセージなわけですね。警告を促すメッセージ。でもそれはあくまでもこの言葉にはよらない、この目の前に起こっている事象を通してのメッセージ。でも言葉によるメッセージは預言者を通して神様は伝えられました。ヨエルもその一人、これからお話をしてまいります多くの預言者たちはその時その時に応じて立てられた預言者なわけですね。彼らは一様に悔い改めと、そしてまた回復の言葉を人々に伝えました。そしてペンテコステの日に起こった集まっていた人たち全員に主の霊が注がれた。そしてペトロは、ああこれは終末の印だと、神様のいわゆる通して言われた約束の成就なんだと言いました。今私たちはまさに主の日に近づいています。ヨエルはイスラエルの預言者であり、イスラエル一国の危機に際してメッセージを伝えました。でも私たちは今この世界の危機に近づいています。まさにこの世界が主の日に近づいている、その時にわずか数十人ぐらいの預言者で足りるわけがないんですね。ですから神様はこの終わりの日に全ての人に霊を注いで、年齢性別立場に関係なく主の預言者としようとしていらっしゃるわけです。私たちは皆 主の預言者になることができる。主の霊が注がれるときに、私たちは皆神様のメッセージを伝えていかなければならないということです。これがこのヨエルのメッセージであり、そして2022年の年頭のですね、この元旦の礼拝に私たちに与えられている神様からのメッセージであります。終わりの日に全ての人に我が霊を注ぐ。その後、私は全ての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。幼い子供から年寄りまで、若者も男も女も、奴隷となっているものでさえ神様の霊が注がれるならば預言者になる。今私たちは自分のいろいろな問題を抱えて、また神様からの恵みをいただいてですね、生きておりますけれども、でも実は私たちは皆主に用いられる預言者になるのだと、神様のメッセージを伝えていくものになるのだということ、そしてその可能性は全ての人にあるのだということを覚えていただきたいです。年を取っているからもう私は神様のお役に立つことはできない、もうあとは追い先短いのだから静かに余生を過ごしましょう、とんでもないです。まだ私は幼いから、子供だから神様のメッセージを伝えることはできない、とんでもないです。いや、私は口下手だから語れません、とんでもありません。私はそんな人前で話すとかメッセージを伝えるとか、そんなもう怖くてできません、とんでもありません。まあ、これからいろいろお話をしてまいりますけれども、神様は特に旧約聖書を見るとですね、いろんな人をいろんなところで預言者として用いておられるんです。預言者として召された人たちはみんな戸惑ってですね、なんで私みたいなものがと言っているんですね。でも旧約聖書の時代、神様は特定の人に主の霊を注いで預言者にされました。主の霊が注がれる時に、その人がいくつであるかとか、男であるか女であるか、どういう立場の人であるか、どういう性格の人であるかということはね、関係なくなるということです。なぜならば主の霊があなたを用いられるからです。老人は夢を見る、若者は幻を見る。主の霊が注がれるときに、私たちは神様の預言者になる、神様のメッセンジャーとなる、神様のメッセージを伝える人になるわけですね。さあ皆さん、2022年あなたも預言者になるんです。主の霊が注がれるんです。神様はあなたを用いたいと思っていらっしゃる。言い訳はできません。年齢も性別も関係ない。なぜならば主の日が近づいているからです。今私たちの周りに起こっているさまざまなこの脅威、私たちはこれを主からのメッセージと受け取るならば、人々に今伝えなきゃいけないです。主の日が近いですよと悔い改めなければなりません。主の名を呼ぶ者だけが救われるんですと伝えていこうではありませんか。この年、主が皆さんを用いてくださると信じます。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、2022年元旦よりあなたのメッセージをいただくことができてありがとうございます。その後、私は全ての人に我が霊を注ぐとあなたはヨエルを通して約束してくださいました。その成就はあのペンテコストの日に始まり、そして今も 続いていると信じています。いや、ますますこの終わりの時、主の日が近い時に、あなたはあなたのメッセージを語る人を必要としておられます。神様、どうぞ私たちをあなたの預言者としてください。あなたの霊を注いで、私たちがいくつであろうと、健康であろうとなかろうと、金持ちであろうとなかろうと、あなたは聖霊によって私たちを用いてくださいますから、神様、あなたの預言者としてお一人お一人を用いてくださいますように。またそのことを通して一人でも多くの方が主の御名を呼んで救われますように。あなたのなさる偉大なる御業に期待し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。